この番組は私鬼おろしが日々思ったことや感じたこと、好きなものの話をボイスブログとして記録することを目的に、また少しでも話し上手になりたいなというささやかな野望を抱きながらゆるっとおしゃべりするポッドキャストです。改めまして鬼おろしです。お弁当の蓋始まります。皆様いかがお過ごしでしょうか。そして本日お誕生日の方おめでとうございます。新しい一年になりますように願っております。で今回はですね、早速なんですけれどもお便りをいただきましたのでご紹介させていただきたいと思います。いや嬉しい、 G メールにお便りいただきました。はい、では早速ご紹介いたします。61箱目の感想ということでいただいております。ご無沙汰してます。猫のしっぽ中の人その2のガンダルフです。おべふたいつも楽しく拝聴しております。61箱目を拝聴しました。好きなお酒の話題だったので珍しくお便り書こうと思って早2週間、筆部署かっこメール部署が炸裂してしまいました。若子酒、ずいぶん前に実写ドラマをレンタルビデオで見ました。コミックはまだ読んでないのですが、そのうち読んでみたいなと思っています。私も以前は一人飲みをよくしていたのですが、最近は近所の行きつけのお店で常連さんと飲むことが多くなりました。鬼おろしさんや若子さんと同じく、お酒と合わせて美味しいおつまみも好きです。いいですね。おかげでメタボ生活習慣病まっしぐらですが、またお好きなお酒がジン。私はお酒は何でも好きですが、ジンもよく飲んでいました。主にロンドンドライジンと言われるビーフィーター、タンカレー、ボンベイサファイアを月1回通っていた館内のショットバーでよく飲んでいました。いつの日か猫好きさんと一緒に美味しいお酒を飲みたいですね。最後に遅ればせながら通算100回配信おめでとうございます。最近は随分トークが滑らかになって素晴らしいです。私は7年もやってるのに全然進歩せず編集でごまかしまくっているので情けないなと思うばかりです。寒くなりましたが体調に気をつけて楽しい配信をお願いいたします。 PS もしよろしければ番組ステッカーをいただければ狂気乱舞して喜びますといただいております。はい、ガンダルフさんすごい愛のあるメッセージお便りですね。ありがとうございます。はい、猫のしっぽというポッドキャストを配信されていますガンダルフさんですね。ちょっと猫のしっぽのご紹介は後でさせてください。はい、じゃあ先にですねお便りの内容について触れていきたいと思います。はじめにですねお便り書こうと思って早2週間筆部署が炸裂してしまいましたと書かれていますが、私もですねいただいてからこれ2週間ぐらい経っちゃったんですよ。すみません、ご紹介が遅くなってしまいましたが本当にありがとうございます。ガンダルフさんもですね若子酒を実写ドラマをレンタルビデオの方で見られたということなんですね。うん、まだね私も見てないので、うん、見たいなと思っております。そしてガンダルフさんは若子さんと同じように一人飲みをされていたそうなんですけれども、行きつけのお店で常連さんと飲むことが多くなりました。これめっちゃ羨ましいですね。その私はそもそも一人飲みができないんですけれども、その上でその上でっていうか、その行かれた上でその常連さんと仲良くなられてるっていうのがすごくいいなと思いますね。行った先でね仲いい方がいるっていうのもねまたご縁の一つですよね。うん、いいなと思って読ませていただきました。美味しいお酒と美味しいおつまみですね。もうなんか日々の楽しみとして欠かせないものになっております。でもねその飲みすぎ食べすぎはやっぱり注意しないといけないのでお互いに気をつけていきましょう。そして好きなお酒についても触れていただいていますが、ガンダルフさんもジンを飲まれていたということで、ロンドンドライジン、声が裏返った、ロンドンドライジンという ビーフィータータンカレータン、タンカレータンカレータンカレーって言ったらね、牛タンが入ってるカレーライスみたいになっちゃいますから、タンカレーかな、とあとボンベイサファイアというのをよく飲まれていた、ショットバーで飲まれていた、おしゃれですね。ね、いつかね、猫好きさんとガンダルフさんと一緒に関東にね、いらっしゃる時は一緒にお酒も楽しませていただきたいななんて、いつかねお会いできる日を楽しみにしております。え、そして100回配信ありがとうございます。もうそのガンダルフさん、編集でごまかしまくってるって書かれてますが、私もそうです。今日もね、今回もその喋りながら間がね空いちゃったりするので、それはやっぱり聞いていただいてる方に聞きにくいかなと思って、ちょんちょんとカットをしたりすることになるかと思いますので、含めてそれも含めて楽しんでいただければなと思います。はい、本当に寒くなってきましたので、お互いに体調に気をつけて配信すること自体もね、楽しんでいきたいですね。ありがとうございます。番組ステッカー遅くなってしまいましたけれども、お送りいたしますので、お待ちいただければなと思います。はい、ガンダルフさん、お便りありがとうございます。ガンダルフさんはですね、猫のしっぽというポッドキャストを猫好きさんという方と一緒に配信されています。雑談系のポッドキャストで、私もすごく好きな番組の一つでございます。なんとも言えない2人のゆったりとしたまったりとした掛け合いがですね、日々の癒しになっております。毎週月曜日でしたかねに配信されてまして、話題もね、いろんな話題に飛んでて、その日常に転がっているいろんなことをね、お話しされていて、あ、私もそうやわとか、そういうことをね、考えながら楽しく聞くことができるので、ぜひぜひ猫のしっぽというポッドキャスト番組もですね、聞いてみてください。すごくほっこりする番組です。はい、改めましてガンダルフさん、お便りありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。では本編に移っていきたいと思います。
どうも、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうも、ガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャスト、ただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、では本編に移っていきたいと思います。突然ですが、皆さん、イップスという言葉はご存知でしょうか？こちらですね、はじめに簡単にウィキペディアのからですね、引用いたしまして、ご紹介をさせていただきます。イップスとはローマ字で綴りますと YIPS と綴りになっております。精神的な原因などにより、スポーツの動作に支障をきたし、突然自分の思い通りのプレー、動きや意識ができなくなる症状のことを言います。本来はですね、ゴルフの分野で用いられ始めたそうなんですけれども、現在ではスポーツ全般、またスポーツ以外の分野でも使われるようになっているそうです。で、そのスポーツで言いますと、例えばテニス、オージーフットボール、クリケット、野球、サッカー、卓球などでこの症状が現れることが多いというふうにウィキペディアさんの方にですね、書かれていました。で、なんでこの話をしようと思ったかというとですね、まあ、タイトルにあります通り、階段が怖いんですね。私自身が階段が怖いんですよ。この階段っていうのが、ホラーなお話の階段ではなくて、もちろんね、ホラーの話は私怖くて好きじゃないんですけど、そっちの階段ではなくって、上り下りをする階段ですね。街中でもよく見かけます。家にね、帰る時にも階段上り下りします。この階段がですね、私怖いんですよ。どういうことって思われた方が非常に多いかと思うんですけど、 上り下りの降りる時にですね、足がすくむ、踏み外しそうになるっていうことが、ここ1年ぐらいですかね、そういうことを感じるようになったんですね。で、これは何か原因があるんだろうかということで調べてみたんですよ。そうしましたら、先ほどご紹介したさせていただいた通り、スポーツ以外の分野でも使われるイップスですね、なんと階段イップスという症状があることが判明しました。一概にですね、この私の症状というか、意識とその階段イップスっていうのが一致するとは限らないんですけれども、調べてみたらですね、そういったものが出てきたということで、あ、こういうのがあるのねっていうのをね、ご紹介してみたいと思います。はい。で、この階段イップスについてももう少しお話をしたいんですけれども、階段イップスもイップスというその突然ね、その自分の思う通りの動きができなくなるという点でどんな症状があるかというと、踏み外しそうになるとか、足の動きがぎこちなくなるとか、もう不安で降りられない、転げ落ちたらと思って不安で降りることすらできなくなってしまうという階段イップスというものがあるそうなんです。で、私自身の印象としては左足にのみ起こります。右足はね、全然平気なんですよ。で、降りる時にやっぱりね、この、怖いなとか、なんかね、ぎこちなくなってバランスを崩しそうになる、足の出し方がわからなくなるって言ったらいいのかな、そんなことがあります。毎回じゃないんですけどね。そうですね、印象としてはその降りる時に足元を見てて、階段がその続いているのを見てると、なんでしょうね、脳内で階段に対するゲシュタルト崩壊が起きるのか、なんかよく分かんなくなってきて、次左足出す時どんな風に出したらいいんだろうってなっちゃってるんだと思うんですよ。そういうのがあります。毎回じゃないんですけどね、何も考えとふーんって歩いてる時は大丈夫だったり、全然ね、違うとこに意識がいってる時は大丈夫なんですけど、その階段をじっと見つめるような状態になってしまうと、足がね、出しにくくなるというね、不思議な現象が起きております。で、この階段イップスなのかなっていうのをね、調べてみて思ったので、それをね、どうやって改善したらいいかっていうのもね、改善策というのも紹介されているところがありましたので、私もね、そちらを参考にしてみたいと思いますので、ご紹介させていただきます。まず改善策一つ目としましては、筋力トレーニングをすることが大事だそうです。もちろん階段の上り下りっていうのは運動になりますので、その足の筋力を鍛えて、足の筋力ですとか体幹を鍛えて、思わぬ怪我などにつながらないように、そもそもの鍛える筋力トレーニングをするっていうことですね。で、そういうすることによって自信もつくので、その不安感といったものも解消、改善されるのではないかというふうに言われています。あともう一つですね、苦手意識の解消が大事だそうです。どうしても、あ、またこれ降りる時に転びそうになったらどうしようとかって思ってしまうと、脳がそっちを意識してしまって、ますますね、できなくなるって、降りられなくなるっていう気持ちになってしまったり、そういったぎこちなさとかにつながってしまうので、もう大丈夫、絶対転ばない、絶対大丈夫っていう気持ちを持って降りるっていうことも大事だそうです。だから普段そんなことをね、意識される方も少ないかもしれないんですけれども、少ないかもしれないので、ピンとね、来ない方も多いかとは思うんですよ。なんですけど、私実際にそうな時があるので、今回調べてみてね、もしかしてこういうことなのかもしれないっていうのをこう知ることができて、逆に安心できたというのもありました。あと個人的にやってるのが、その階段って頑丈じゃないですか。だからどんだけこう踏んでもね、上り下りしても壊れないじゃないですか、 毎日ね何百人何千人というね人が上り下りしている駅の階段とかもありますよね。なので絶対落ちひんし壊れへんと思って力強く降りるようにしています。そしたらあまりこうその不安感とかっていうのは感じることが減ったかなっていうのがここ最近のところですかね。なのでもしですね同じような感じでその階段が怖いって思われている方がいらっしゃったら、まあ、階段イップスっていうものが世の中にはあるんだっていうことを知っていただいて情報をね共有してちょっとでもね安心できたしていただけたらなと思って今回このお話をしてみました。調べてみないとわからないこともありますしいろんなね改善策もあると思いますのでもしですね気になることがあったら調べてみるっていうのも大事だよなっていうのもね今回思ったところでありました。はい、といったところで今回は階段怖いについてお話をしてみました。もしですね何かご感想ありましたらいただけますと嬉しいです。お弁当のふたでは皆様からのお便りをお待ちしております。ご意見、ご感想、ご質問、ツッコミ、アドバイスなどなど何でもお気軽にお送りください。メールアドレスはお弁当のふた @gmail.com お弁当のふたは小文字で obentonofuta です。ツイッターも開設しております。ツイッターアカウントは@obefuta361 おべふたは obefuta361 は数字です。検索してみてください。ハッシュタグはおべふた、おべはひらがな、ふたはカタカナです。Gmail もしくはツイッターの DM にお便りをいただきますと、ステッカーをプレゼントしております。ぜひぜひお気軽にお送りください。また、ハッシュタグおべふたでメッセージいただきますと、ハッシュタグ大運動会でご紹介させていただきますので、こちらもお気軽にお送りくださいませ。それでは、今回も最後までお聞きいただきまして、ありがとうございました。